父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はマタイの福音書の5章の1節から、12節までを読んでいきたいと思います。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したんですと。今日の箇所はですね、マタイの5章の1節から12節ということで、まあその後もね、引き続き続くわけですけど、一番有名な箇所でね、山上の説教とかね、古くは山上の水訓っていう風にね、言われている箇所であります。でまずその1節から2節までね、その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められたというふうにねあります。まあ山上の説教が、どのように開始されたのかということがね、前振りとして書かれているわけですけれどもね、その群衆を見てっていうふうに書いてありますね。まあそこで山上の説教をしようと山に、登られたイエス様なわけです。じゃあどういう人たちを見たのかというと、まあこれはマタイの福音書の4章の23節から25節ですね。イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々は様々な病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中風の人など病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤおよびヨルダンの川向こうから来てイエスに従ったというね、その群衆を見てということであります。癒された大勢の人々を、見ながらイエス様は、癒しだけではなくてですね、その癒しの、内実ですよね、癒しの中身そのものを神の言葉にね、癒しの体験というものを神の言葉に着地させようと、説教されたわけですよね。で現代でも、同じであってね、癒しに限らずね、もろもろ私たちが抱えている問題の解決だとか、そういうまあ結果を私たちは求めて、どうしてもねイエス様を信じていても求めてしまうものなんですけどね、まあ求めること自体は何でも求めていいわけですから大丈夫なんですけどもね、しかし求めること自体が信仰と同一視、されてしまう可能性も、なかなかに否定できない、弱い私たちですのでね。 ですから私たちは、そういった問題の解決、まあその病の癒しも含めて、全てのね、重荷をねイエス様になっていただくというね、その後でね、イエス様のまあその本当の意味で、まあ、その彼らは従ったって書いてありますけどもね、まあ、26節ね、イエスに従ったって一番最後に書いてあるわけですよね。まあ、それはもう癒されたからだ。他の箇所ではイエス様はあなた方が従ってきたのはパンを食べて満足したからだって。だからイエスに従ったって福音書の、まあ、福音が完成される以前にね書かれているところはどこにおいても従ったって書いてるんですけどね。もちろんその人がその場所でその時にイエス様に、の言葉に応答してですね、全力で従ったっていうのは否定できないですし、また癒された方が大勢の方々が癒し主であるイエス様にね、抑えることのできない喜びと、歓喜によってね、従ったのは、誰も否定できないわけですよ。でもイエス様は癒しの喜びだけでは、問題の解決の喜びだけでは、悪霊からの解放の喜びだけでは、ね、まあいろいろな重荷からのね、重荷になってくださったことだけでは、重い皮膚病が癒す、ね、清められただけではね、罪が許されただけでは、従っていく動機が弱いと判断されたわけですよね。まあ、実際に十字架の奥義が開示されてですね、掲示されてですね、イエス様が十字架につけられて、死んで葬られた時に、まあ、そのイエス様が逮捕された時にですね、最後の最後まで従ってきたはずの、まあ、弟子たちが、まあみんなねこう裏切って、逃げてしまったわけですね。で私たちはその十字架の奥義といったものが本当に、信仰者一人一人に受肉しない限りですね、いつもそこに戻っていく、良いことが起きてもそこに戻っていく、悪いことが起きても、そこに戻るしね、十字架に戻る、何も起こらなくても十字架をいつも、心の中心に、ね、置いてね、自分をはキリストの奴隷としてね支配される、愛によって支配されるものであるっていうね、心の状態、心の中にさまざまな思いがあるけれども、中央には必ず、イエスキリストの、十字架が立っているというのがキリスト者の、霊的な状態ですしね、その結果としての心のね、中身ということになります。で、まあそういうね、ただその群衆を見てって教えようとしたっていうよりも、その群衆の人たちがイエス様の手によってね、イエス様ご自身によって癒されたわけですよ。まあ、私たちも現代においてね、教会やさまざまなキリスト者やね、献身者たちに、奉仕者たちによって、まあキリストのその働きを聖霊によって受けることができるわけでありますけどもね。まあね、ここでは癒されたと書いてあるけれども、まあ、要するに十字架を信じて救われたっていうことがね、福音で読む読み方ですよね。そうじゃなかったらね、癒しが救いの余計でなければね、癒されない人たちは最初から神様に救いに定められていなかったのではないかっていうことになりかねないわけであります。だからここで言いたいことは、要するにね、4章の後半ですけれども、私たちがあらゆる病、あらゆる患いの中にあったとしても、神はキリストと教会、キリストたちを使わせて私たちに福音を宣教させるわけです。そして、信ずる者にはね、キリストが、福音において達成し実現した、罪と死からの救いというものをね、私たちに与えると。でそれは癒しという形で与えるのではなくてね、 まあ、癒しと同義語になりますけれどもね、あらゆる病、あらゆる患いの中で救ってくださる方としてね、さまざまな病や痛みに苦しむ中で救われる、まあ、悪霊に疲れた中でその苦しみの中で救われていく、転換の中で救われていく、中部の中で救われる、すなわち病人たちの中で、真の医者たるねイエス・キリストが、来られてね、救って罪人を救ってくださるわけですね、許してくださるわけですね。そして神との関係に連れ戻し、本来あるべき私たちと神様の愛の関係を築くことによって神の形が回復し、私たちはね、神に対して新しく生きるものとして、キリストと復活を共にするわけであります。しかしそのキリストに従うためには、救われた後御言葉で教えられ続けなければいけない。救われたからはい終わりでね、キリストの言葉を聞き続け学び続けることをおろそかにしてしまうと、私はすぐにこけてしまうわけですね。すぐに肉の思いの方がキリストにある霊性よりも大きい勢力になってしまって、死を願うようになったり、罪を犯した誘惑に陥ったりしてね、自分たちの人生や生活をね、ズタズタにしてしまうわけであります。壊してしまうわけですね。そこでイエスは口を開き彼らに教え始めた。まあ一説に腰を下ろされるとっていうふうにね、ありますけれども、この動作所作はですね、当時のユダヤ教のラビたちがね、人々に対して、地面に座ってね、正式に、聖書の教えを教えること、時に取る姿勢、だったことを意味しています。まあ、正式に、まあ、私たちはいつでも御言葉をね、魔法師者の方々やキリスト者の方々、兄弟姉妹の方々からね教えられていくっていうね日々を過ごすと思いますけれどもね、教会で正式にね、集会が持たれた時に、まあ、説教者は説教をし、祈り会においてもね、祈りを導くメッセージというものをする時に、まあ、正式に講壇に立つわけじゃないですか。まあ、奉仕者もみんなでねギター弾きながらカジュアルに自由にこう賛美を円をね囲んでね賛美する時もあればね、教会単位で集まった時に正式にね、きちんとその練習通りに、まあ、奉仕者たちが連携を取って賛美したり、また司会者が祈ったりっていうこともね、備えあってのことでありますよね。でここでイエス様が腰を下ろされるとっていうふうにわざわざ書いてるってことは、まあそのユダヤ教のラビと同じようなことを言ってるわけですね。これからラビではないけれども、もちろんね、まあ、イエス様が正式に神の言葉を取り継ぐと説教するといということでありますね。まあ、イエス様どこでも説教はなさいましたけれども、本当に正式な意味で、非公式でどこにでもっていうことじゃなくて、正式な意味でっていうことです。極めて重要な説教の場面に、身元に弟子たちが来たというのもね、うなずけます。まあなんだかっていうラビたちが教える時にはいつもね、そのラビにつく人たち人々はね身元に来るわけですけど、でもまあ彼らはラビたちに行った、人間たちのところに行ったわけじゃなくて、キリストの言葉を聞くために身元に弟子たちが来たというわけですね。で平行箇所はもう一つルカの福音書のみがあるんですけれどもね、これはマタイの福音書における、5章以下のね、山上の説教に対して、別に山ではなくてね、平らなところで立って教えたんでね、平地の説教っていうふうにね言われております。まあ融合してね語った可能性はありますけれどもね、一つのことを別々の視点でマタイとルカはね記述している可能性もありますけれども、まあおそらくイエス様はこういう山上の説教や平地の説教で語った内容っていうものをね さまざまな場面で重要局面で同じことをね、いろいろとこう言葉を変えてね、まあその説教したかと思われますね。でまあマタイにせよルカにせよ、イエス様の説教の場面において、まあ、弟子たちの他にも、その群衆を見てとマタイにありますようにね、ルカにもそういうところがあります。たくさんの人々が来たことが、わかります。ルカの福音書6章の17節では、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れや、まあ、ここまではマタイと同じですよね。まあ、ちょっと地形は違いますけど、ユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいたっていうふうにね、書かれているわけです。でここでまあ別にこだわる必要があるかどうかは分かりませんけれどもね、まあ彼らに、そこでイエスは口を開き彼に教え始められた、まあ、この教えるっていう言葉は、ギリシャ語でディダスコっていうね、言葉でね、単純に講義をして教えるということではなくて、教え導くっていう、ね、意味ですね。ですから現代風に言うと、ただその講談から説教の聖書解釈のお話をするということではなくてね、そんなのは学者でもできるわけですよ。未信者の学者でもそんなことはできるわけですよ。説教者とそういう学者とか知識人とか、まあそういう人との違いはですね、まあその何て言うのかな、まあその説教の中でね、もちろん聖書の厳密なね、解釈に基づいてはいるんだけれども、人々がその解釈をもってしてね、自分自身の生活や人生や対人関係や仕事やね、まあ家事育児に、学生だったら、本文の勉強に、どう御言葉を適用するかっていうことをね、成熟させ訓練させていくっていう目的があります。それが教えた上で導くっていうことですよ。神の言葉を教えた上で、彼ら自身が人に言われるまでもなく自分自身で説教を聞いた後、自分の生活、自分の取り組んでいる勉強や、家事や、闘病生活や、あるいはそのお仕事に対して、御言葉を適用していく。でその適用した結果どうなったか、ね、まあ、それをみんなで分かっちゃってってね、吟味して、いただくと、教会でね。まあ、だからその礼拝だけだとね、本気でこう御言葉を聞いてね、聞きっぱなしの人じゃなくて、こう適用 する癖が身についている、そこまで訓練されている人っていうのは、教会が1週間に1回だけだと、まあ全然足りないっていう状況になるわけですよ。1週間ですらもう方向を見失ってしまう。1週間の真ん中ぐらいにちゃんとみんなで祈り合って、自分が適応した、まあ、半週間、3日間4日間というものを吟味していただく。その3日間4日間でももうね、御言葉不足になって、まあ上乾いてる人たちがね、まあ祈り会に集っていくわけですしね、まあそれはもうシステムとして祈り会とか手術礼拝決まってるっていうところもありますけどね、まあ制度的な教会はそうですけどもね、まあ、私たちのような教会ではもう自由にね、それを、毎日でもやってもいいしね、やりたい時にも全部やっていくってね、まあ、もちろんその手術礼拝守った上でってことなんですけどね。キリストの身元に、弟子たちがね、そして弟子たちばかりじゃなくて人々が、さらにはその癒された人々を中心に、評判にを聞きつけて来られた人々が、いること、まあ主はそのことをどんなに 望んでおられたことかっていうことなんですね。マルコの福音書の3章の13節から15節、さてイエスが山に登りご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。これはまあね、十二使徒の任命ですけどね。イエスは十二人を任命し彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教をさせ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと、まあ、書かれておりますけれども、まあ結構ですね、聖書を学ぶときに、まあ以前所属していた私のね、在籍してた教会の牧師はこの箇所を、引用しておりましたですね。キリストはですね、神の言葉を取り継ぐにあたって、キリストご自身が望む者たちを呼び寄せられるわけですよ。すると彼らは身元に来る、まあ、こういう構図なんですよね。弟子たちが勝手に自己判断で来たわけじゃないんですよ、まあ、そうではなくて、キリストが望まれた人たちが来たんですよ。そして今、まあ、こういうね、放送収録をして配信しております、まあ放送しておりますけれどもね、これを主の言葉としてね聞いてもらいたい、そういう主が望んでおられるから今この、ディボーションメッセージをね、聞くことができているわけでありますけれども、まず一つはキリストが望む者たちの一人である私が呼び寄せられて今、キリストの身元に今ここに来たということであります。でそれはなぜ何のためなのか、それは私たちをまずご自分のそばに置くためである、ここがはっきりしているかどうか。キリストが望む者たちを呼び寄せて私たちはキリストの身元に行くわけですよね。その目的はキリストのそばに主が、置くことを、望んでおられるっていうことをね、まず第一に呼び寄せられた目的、存在、自分自身の存在意義としていくことを抜きにして働きの世界にね、使わされるということはね、苦しいことですよね。不可能なことです。そしてキリストのそばに置いた者たちを、まあ、集まった弟子たちである私たちが信仰を持って応答したときに私たちは使わされて宣教を、させていき、敵に打ち勝っていく権威を持たせていく働きをなせと、いうことですね。キリストのそばに、置かれたところに証明としてね受け止めてね、根ざし続けてね、そして、主が行わせようとする、宣教やまあ、悪霊を追い出す権威を持たせてね敵たちに打ち勝っていく、まあその中心はもちろん福音を伝えること、キリストを伝えるということですね。でもキリストを伝える人が一番陥りやすいのは人に伝えておいて自分自身はキリストのそばに置くことよ、そばに置かれていることの恵みに徹していかないということなんですよ。キリストを伝える前にまずまず自分自身をよくよく吟味して他の人からも吟味されて、そして、本当に自分はキリストのそばにね置かれることのみにねまずは働き抜きで、喜んでいるだろうか、それとも働きがないとそばに置かれたってねそれだけじゃちょっとねっていうふうに思ってるのかどうか掘り下げていく必要があるわけですよね。悔い改めていく必要があるわけ。だから私たちも主に呼び寄せられてキリストの身元に行くよう、まあ今この時点で招かれているのであります。 その際ですね、絶対注意せねばならないことは、主がなぜ私を呼び寄せたか、そのことを考えた時に、自分自身が人からのものだから、こういう主の御心を叶えたから、祈りを祈ったからとか、奉仕をしたからとか、人に対して良いことをしたからとか、だから選ばれたと、まあ、こういうふうに勘違いしていく傲慢な人がおられるわけですけれども、そうではないというね、そういう高ぶりが出てきた時には、全て全部バッテンマークをしていく。そうではなく自分自身に言い聞かせる。キリストが望んだから、キリストの身元に、行くよう招かれたわけだし、キリストから呼び寄せられたわけなのであると。自分が人からのものであり、他のものよりもね、存在価値があったから呼ばれたのではない。まあ、存在価値はもうみんな、キリストにおいてね、平等ですよ。全員が一人一人特別な、特別でありながら平等にね、呼ばれているわけです。ただ私がキリストにの身元に呼び寄せられたのは、キリストが望んだからである。自分が望んだからキリストのところに来れたわけじゃないし、自分の功績があるからね、努力があるからね、宗教的なね、いろんな修行があるからね、キリストの身元に行けるわけでもないんですよ。逆に言うとね、結構シビアな世界ですよ。自分自身の意思に完全に死んだ時に、キリストが私たちの、を呼び寄せてくださるわけですよね。そこに息が吹き込まれてね、復活した新しい私としてね、キリストが望んだものとして、用いられる器になっていくわけです。私たちの信仰の唯一の規範はじゃあ何なのかというとね、キリストが望んだから、まあ言い換えるならば、キリストの御心が私たちの信仰の唯一の規範であるということを心に刻んでおかなければなりません。まあ、カトリックの人ではありますけれども、ベルナデッタという人はね、魂の日記でね、次のように言っております。どれほど良い意向を持っていても、神の御旨に逆らって何かをすることはいつも間違いであり、錯覚であり、過ちです。御旨に従って生きるときには、まあ、つまり神の御心に従って、キリストの望みに従って生きるときには、錯覚に陥る恐れはありません。さて、3節から10節まで、心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に植え替わく者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供にと呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです、と、まあ、有名な箇所ですね、これはね。で、三条の説教におけるここは別名ですね、真福発端っていうね、真実の真に、福者の福にね、数字の八に、まあ、端っこのね、橋ですよね、端という神福発端っていうね、呼ばれている箇所であります。まあ古いね、言い方ですのでね、まあ別に覚える必要ないんですけどね。それぞれを詳しく今回ね見ていったら、まあ正直ね、45分から1時間20分で全然足りないんでね、まあこれはもう手術礼拝とかでもね、説教でがっちりこう一節ずつ学んでいく必要はあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあですからね、詳しく見ていくことはできませんけれども、まず第一にですね、ニョロニョロのものは幸いですっていうことが、繰り返されております。3節から10節までの間にね。で、まずその第一は、まあここは直訳したら、心の貧しいものっていうのは霊の貧しいものっていうことですけどね、まあ霊の貧しいものは幸いですと、悲しむものは幸いですと、うんぬんかんぬん。まず前半を見てみましょう。心の貧しいもの、悲しむもの、 柔和なもの、義に植え替わくもの、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害されているもの、こういった人たちは誰なのかって話なんですよ。なんかイエス様の理想的な信仰者のイメージを、説教の中で語られているんだろうかと、自分と全く関係なくね、読んでしまうことは非常にこうロマン主義的な読み方ですよね、まあ、基本ロマンティシズムっていうのは、まあ、で聖書を読むっていうのは嘘っぱちの読み方です。もちろんその群衆を見てイエスは説教されたわけですよ。その群衆の中で心の貧しいもの、悲しいもの、柔和なもの、義に植え替わくもの、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るものを見て取ったわけですよ。しかしそのままでは使い物にならないっていうことも分かってる。なぜかというと、私たちは全員イエス様に癒されたとはいえ、イエス様から救われたとはいえ罪人でもあるからですよ。義人であると同時に罪人でもあるんですよ。悲しむものであると同時に罪人でもある。柔和なものである、優しいものであると同時に罪人でもある。義に植え替き、憐れみ深く、心の清く、平和を作るものであり、義のために迫害されていると同時に罪人である。だからその群衆の中に、この群衆は私たちっていうことなんですけどね、私たち一人一人の中に、まず自分自身がこの霊の貧しいものであるという自覚を主は、言ってくださったわけですよね。あなたは霊の貧しいものなのか、いや霊の貧しいものなんであると。あなたは悲しいものだよね、あなたは柔和なものだよね。しかしそのままでは、そのあなたの罪のゆえに、その、霊の貧しさ、悲しみ、優しさ、義に植え替くこと、哀れみ深さ、うんぬんかんぬんっていうものはね、あなた本来の、形になっていくことはできない。だからキリストを信じて、そのようなものに聖霊は作り変えてくださるんだよっていうことを見越して説教をなさってるわけですよ。ある意味は予言してるわけですよね。いやいやいや、私は霊の貧しいものってそんなに謙遜なものではありませんよと。悲しむものって言われたとしてもね、いつももう傲慢でね、怒ってばっかりいますし、短気ですからとか、まあ、優しいものって言われても、いやいや、もう全然優しくないです、冷徹ですよ私は。植え替わきがなくてね、義に植え替わくなんていうこと もうね、言葉としてはわかるけれども、どっかの部分でいつもは私は諦めてます。まあ、いくらでもね反論するんですよ。しかしその反論の場所に立ち続ける人たちに対して、あえてその群衆を見て言う。その群衆が弟子になるように、そして最終的には友になるように、キリストを信じてそのようなものになることができます。まあ、これがキリストの言葉を聞き続けることによる救いなわけですよね。希望を、信仰を持って聞いて、そして望みを持つ、そうやってキリストに似た姿になっていくわけでありますよ。そしてもう一つは、そのようなキリストに対する信仰を持った者たちが霊の貧しいものとなり、優しいものとなり、木に植え替わるものになっていく、その結果としてキリストは何と断言なさってるかというと、そういうものはね、キリストを信じてそのように、貧しいものになること、悲しむもの、柔和なものになることはね、聖霊によって幸いであると繰り返し繰り返し説教の中で語ることになります。で、この幸いっていう言葉なんですけども、ここはね何度も繰り返しているから、まあ押さえておきたいんですけどもね、私も説教の中でとかですね、いちいち語るときによく、もうほとんどもう暗記しちゃったんでね、言いますけど、マカリオスっていう言葉なんですね。で、このマカリオスっていう言葉は、まあその意味としては、祝福されている、恵まれているというのが直訳です。ですから幸いっていう訳し方は、 意味としてないんですよね。だから英語の聖書でも、このなんとか心の貧しいものは幸いですって、全部幸いです幸いですって書かれてるけど、この幸いですっていうところはハッピーっていう言葉はね使われていないです。まあ、どんな英語の聖書を見てもハッピーっていうふうにはなってません。全部ブレストっていう言葉が使われています。祝福されている、恵まれている、そりゃそうですよね。キリストを信じても霊が貧しいものはね、ハッピーだよねって、義に植え替わるものはハッピーだよね、悲しむものはハッピーだよね、だってキリスト信じてるんだもん、なんて言ったらビンタ食らうじゃないね、往復ビンタ食らいますよね。そんなことイエス様が説教なさるわけではないし、この三条の説教を受けてこの箇所から説教者が説教するときにね、悲しむものはハッピーであるなんて説教したらね、誰だって知らずらしい顔でね、街道を後にするんじゃないでしょうか。その場所を後にするでしょうね。違います、まあ、ここはマカリオスで祝福されている、悲しむものは祝福されている、キリストを信じているがゆえにその悲しみは癒されるからだ、ね、優しいものもその優しさゆえに傷つくことがあるであろう、しかし癒されるキリストを信じているから、義に植え替えるものは満ち足りるであろう、その満ち足りるプロセスの中で苦しまなければいけないとも、しかしキリストを信じているから癒される、まあ、こう読んでいくんですよ。ヨハネの福音書20章の29節、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたんですか、見ないで信じる人たちは幸いです。この幸いっていう言葉はね、まあ、もちろんこれはね、マカリオスっていう言葉が使われていて、まあ、ある意味ではヨハネの福音書で、この明確にね、なんとかなるものは幸いですって言われているのはここしかないんですけども、ヨハネの福音書の4福音書の中で一番最後に書かれていますからね、三条の説教の、まあ、結論と言ってもいいかもしれない。だからキリストが望んでおられている者たちは必ず祝福されているんだ、恵まれているんだ、しかしその人たち自身はキリストを見ないで信じなければいけない。でもそういうふうに信じれた者は祝福されているよ、恵まれているよ。なぜかというと、ここに三条の説教で約束されて、すべてのものの祝福、恵みというものを受け取ることがどんな人でもできるからだと。だからどのような人々でもキリストを信じることが、キリストに対する信仰が神からの最初にして最大の祝福なのである。これを前提にしつつ三条の推訓を、三条の説教を読んでいくとですね、ああ全部信仰で受け取っていく祝福なんだな、恵みなんだなっていうふうにね、安堵感を持つことができるわけですよね。創世記の12章の1節から5節、主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを大いなる国民としてとし、あなたを祝福し、あなたの名は大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。まあ、別のね、新改訳のね版ではね、あなたは祝福となるとか、祝福のもといとなるとかっていうふうにね、まあその言語にはないね、文字を付け加えておりますけどね、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすい。でも、まあ、あなたは祝福となりなさい。福音的に読むならば、あなたはすでにキリストを信じているから祝福となっているってことですよ。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族をあなたによって祝福される。ただ私たちキリスト者を、私たち奉仕者をバカにするのもいいけれども、そのバカにした者は、このアブラハムの信仰のによる祝福によってね、そしてそれがキリストの三条の説教とヨハネの福音書のマカリオスに祝福されている、恵まれているっていう言葉においてね、その断言においてね、私たちに対する態度、未信者の態度、攻撃者の態度、 兄弟姉妹と言ってもね、いつもなんかこう文句ばっかり言ってる人たち、それ相応の報いを受けるってことです。もし祝福するならば神様から祝福されます。呪うならば呪われます。それだけ神にとって私たちは愛された存在なんだってことです。地の全ての部族はあなたによって祝福される。こんなね、こんなの高ぶりや傲慢なんじゃないか。でも神の目にあなたは尊い。そして私たちは世においては、王であり祭司であり預言者であるわけですよ。アブラマは主が告げられた通りに出ていった。その祝福、キリストの祝福を得るにはですね、信仰を持って、服従していくことが必要。ただ御言葉に対する服従ではね、途中で脱落してしまいますよ、自分の力。ここでアブラマはね、必ず主の言葉に対する信仰と信頼を持ってね、それは何、祝福に対する信頼ですよ。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳だった。だからね、年齢、これはもう高齢者じゃないかって言うかもしれないけどね、キリストを信じて祝福され恵みを受けるのに何歳であっても構わないということですよ。若ければ若いほどいいなっていうのはありますけれども、でもキリストを信じて祝福されていく、恵まれていく世界っていうものは、その人の時が熟した時に何歳からでも再出発できる、人生やり直しができるということなんですよ。アブラムは妻のサライと甥のロト、また自分たちが蓄えた全ての財産とハランで得た人たちを伴ってカナンの地に向かって出発した。こうして彼らはカナンの地に入ったとね。このことは、新約では、語り直されております。まあ、パウロという人がね、使徒パウロがガラテヤ書でね、3章の6節から9節でね、言ってることであります。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。信仰によって生きる人々っていうのはキリストを信じて、心の貧しいものとされたもの、柔和なもの、義に上かむもの、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害されているもの、そのものが、キリストの祝福に、キリストという祝福に預かっているってこともまた知ってるってことですよね。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対して全ての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。ではお祈りしたいと思います。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたはキリストのうちに全てを一つに集めることをお望みになり、その満ち溢れる命に私たちを預からせてくださいました。キリストは神の子でありながら自分を虚しくし、十字架の血によって全てに平和をもたらして、あらゆるものの上に挙げられ、従う全てのものに永遠の救いをお与えになります。神の意向をあがめ、権能を敬う全ての天使と共に、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。